皆さんこんにちは。本日もやってまいりました、サクソフォン奏者中坪かなえの1、2、3歩のお時間です。いよいよ寒くなってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。この寒くなった季節をが来ると、この三打の厳しさをまた改めて知るというか、この季節が特にですかね、大阪から帰ってくると三打の冷えがもうこたえる。私は1年前に三田に引っ越してきて、また実家は三田なんですけど、9年ぶりに戻ってまいりまして、その前は豊中に住んでたんです。で、豊中はやっぱり暖かくてですね、初めて冬に掛け毛布を出さない年もありまして、それが三田に来たらどうでしょう。毛布を出しまくり、買いまくり、そして電気毛布も買うという、これがなければ過ごせない三田はやっぱりさすがですね。皆様どうか寒さにお気をつけて、あったかくしてお過ごしください。最近はですね、ゲストの方がたくさんお越しいただいてですね、私は今日は一人でしっぽり行こうと思ってるんですけれども、一人目、フルーティスト小中康平くん。二人目、ドラマー、織田健吾くん、織健ですね。で、三組目、先月、サクソフォンカルテットの、カトレアさんにお越しいただいて、賑わしていただきました。たまたま、私一人の人、そのゲストの人、こう交互に来てるんですけれども、まだ来月は決まっておりませんので、ぜひこの三段までお越しくださる強者がいらっしゃいましたら、ぜひ、来ていただけたらなと思います。来月っていうふうに決まってはいないんですけれども、今私の友人であり、尊敬するサクソフォン奏者がですね、ドイツで活躍してるんですけれども、この間たまたま、電話した時に、帰って帰国した際はなんとこのラジオに出ていただけるという約束をつけてまいりましたので、そちらもいつかお楽しみにしていただければと思います。今日は一人でですね、私は10月にすごい演奏会が、部分的に込みまして、4つの本番をしてまいりました。少しそのお話をさせてもらいたいなと思っています。実はですね、その4つの本番すべて、大人数の、サックスばっかりの演奏会もあれば、吹奏楽の演奏会もあり、ほとんどサックスの方ばっかりの演奏会だったんですね。一つ目は大阪国際サックスフェスタ。二つ目は、滋賀サクソフォンサミット。で、三つ目は、USJ という名のついた、関西のプロばっかりを集めた。で、企画は東京の有名な松下洋さんがされているコンサート。この三つと、あと一つは大阪シオンさん、吹奏楽ですね、のエキストラで行ってまいりました。もうどの本番もですね、素晴らしいプレイヤーばっかりでして、非常に刺激を受けた10月でしたね。大阪国際サックスフェスタは、私の師匠であります尊敬する井上麻子先生が、企画されていて、代表も務められていらっしゃいます。韓国から、サクソフォンプレイヤーの皆さんをご招待してですね、そして関西で活躍するサクソフォンプレイヤー、そして、音大、芸大の皆さんも一緒にする大きなイベントでした。各学校のアンサンブルや、私は、一応関西で活躍するプロというグループで80奏で演奏したりしました。まずですね、関西のその音大、芸大の学生の皆さんのこの技術の高さや、立ち振る舞いなどの素晴らしさにすごい感動しました。私が学生の時こんなんじゃなかったぞっていうぐらい皆さんしっかりされていて、もう社会人なのかなって思うぐらいテキパキした動き、そして、こう和やかに過ごされてて、人への気遣いも素晴らしく、そして何より演奏が素晴らしかったですね。今の学生さんってこんなレベル高い演奏するんだなっていうふうに、感服しましてですね、これはちょっとうかうかしてられへんぞっていう、こうお尻を叩かれる思いでした。 私たちが学生の時も頑張ってはいたんですけれども、まあどんな世界でもそうですけど、こう年代がね進んでいくにつれて技術ってまあ上がるもんだとは思います。ただやっぱりこの SNS が急激に発達したこのね最近の世の中では、やっぱりうまい一流の方たちの演奏をこう気軽にパッと参考にできて聴けて、でかつ最近はもうお金を払わなくてもこうレッスン動画なんかが YouTube にわんさかありますよね。まあ、そういうのも含めて今の方たちはいろんな刺激を受けられるんだなっていうこともありますし、あとそれプラス自分たちでこう発信されている学生さんたちもすごく多くてですね、やっぱ発信するためには自分の演奏を録画録音してこうフィードバックするっていう機会も多くあるでしょうし、で活躍している同年代がいたら私も頑張らないとって、まあ、刺激にもなるんでしょうし、まあ、いろんな理由があってこう技術が特に高くなっていってるんだなというふうには思いました。もう私は、まあ、羨ましくもありながら、私がこの学生の時にこの SNS 時代が来てたら結構しんどかったんじゃないかなと思うんですけれども、学生さんたちはもうね素晴らしい熱意で頑張っていらっしゃってて、まあ、これからのサックス界が楽しみだなというふうに思いました。そんな大阪国際サックスフェスタでした。そして、次の週は滋賀サクソフォンサミット、こちらも、私がミベモルサクソフォンアンサンブルっていうグループに所属していた時の同じメンバーで、素晴らしい先生であった陣内明子さんが、主催、まあ、監督ですね、音楽監督されている、もう20何年にわたってこう続いている滋賀の、サクソフォンプレイヤーを集めた、これはもうアマチュアさんもプロも集めた、素晴らしいイベントに初めて参加してまいりました。これは前回のゲストのカトレアサクソフォンアンサンブルの皆様が毎年最近は出られているようで、まあ、お一人の方がちょっとご都合をつかなくて出れないということで、私がエキストラとして参りました。滋賀、私はすごい親近感があってですね、琵琶湖のない滋賀が三田やと思ってるんです。怒られるかな？どっちにも怒られるかな？なんかこう寒さも一緒ですし、いつも西と東からこうの寒い遠方から大阪に集まるっていう、なんか西の三田東の滋賀って勝手に思ってるんですけど、滋賀行ってまいりました。車で行くとそんなに遠くなかったですね。1時間半かからないぐらいでしたかね。電車で行くとすごい遠い気がするんですけど、でこちらもですね素晴らしいプレイヤーの方いっぱいいらっしゃってて、何より驚いたのがですね、アマチュアの皆さんのレベルの高さにまた驚きました。皆さんお仕事されながらとか、まあ、学生さんでありながら、楽器を続けてらっしゃってですね、まあ、プロのように練習時間なんてそんなないと思うんです。でもね皆さん本当に素晴らしい演奏をされていて、度胸も終わりで、もう本番も慣れていらっしゃるというか、もうプロ顔負けの演奏ばかりでしたね。もう音色も素晴らしいし、やりたい音楽っていうのがもう明確に見えて、でかつお客様をこう楽しませるような演奏内容、パフォーマンスで、選曲、何もかもが素晴らしいなと思いました。こういった行事をね、滋賀でずっと続けられているっていうのはすごいなと、もうただただ感心しましたね。そして、10月末には USJ コンサートということで、USJ いいんかなって思いながら、ね、こちらは東京で、まあ、東京というかもう全国世界各国でご活躍されている松下洋さん企画される、関西のプレイヤーを集めた演奏会でした。私は初参戦でして、今回で3回目なんですかね。で1回目2回目とこう、まあ、チラシは見ていて、うわすごいプレイヤーばっかりが集まって、かつ松下洋さん代表とはすごいなぁと思いながら、まさか私が今回参加させてもらえるとは思わず、 嬉しい反面、そのリハーサル、前日がリハーサルだったんですけど、素晴らしいプレイヤーばっかりですんで、この人見知りの私はですね、胃が痛くて痛くてしょうがありませんでした。私はその USJ のメンバーは同年代の方もいらっしゃるんですけど、若い方も、若い優秀な方もたくさんいらっしゃってて、こう変なプレッシャーというか、それと、まあ、人見知りなんで東京の人怖いっていう気持ちでですね、挑んだんですけれども、前日リハーサル本当に皆さんね、素敵な方ばっかりで、あ、よくもまあこんなに素敵な方ばっかり集まるもんだなっていうふうに思ったぐらい、人柄が、演奏はもちろんですよ、演奏はもちろん素晴らしいんですけど、人柄も素晴らしい方ばっかりでした。私が一番郷土って人見知りだったんじゃないかっていうぐらい素晴らしい方ばっかりでしてね、でして、でかつ今回はそのサクソフォンプレイヤー、関西のサクソフォンプレイヤー、そして松下洋さん、他にも東京の方来られてたんですけれども、なんと今回のゲストはスペインからお二人お呼びしていて、イカロスデュオという、サックスとギターのデュオですね、のお二人をゲストにという、なんとも豪華な演奏会でした。イカロスデュオさん、私はこの演奏会まで存じ上げなかったんですけど、スペインで大変有名なお二人だそうで、もう演奏を聞いて、あ、納得しました。もう、あ、スペインを代表するサックスプレイヤーでギタリストということで、もうね、あ、すごいわ。これ、日本で、しかも関西で聞けていいんやろうかっていうぐらい。今回おそらくね、東京では公演されず、関西で、この USJ ともう一つ、違う演奏会も出られて、多分それでお帰りになったと思うんですけど、いいのかなと思うぐらい、東京で演奏していかなくていいのかなと思うぐらい素晴らしいお二人でした。あの、今回はスペインの方がゲストということで、スペインにあのちなんだ曲ばかりを演奏したんですけれども、それぞれのサックスアンサンブルのねチームが前半にありまして、で2部後半は全員で演奏する、で全体合奏と、でそのサクソフォン、スペインのサクソフォンプレイヤー、アルフォンス・パディラさんですね、がソリストとして演奏するっていうのが2部でした。スペインの曲ね、私あんまり知らなくてですね、今回初めての曲ばっかりでしたが、なんかこういいですね、普段あまり触れることのない音楽で、熱くて、まあ、思い浮かべるのはこうフラメンコとかそういった感じですけれども、ああいう熱さもありながら、なんか何でしょうね、ほがらかさもあるというか、柔らかくて優しくて、こう癒されつつも、でもどこかにこう熱さがあるようなスペイン音楽ばっかりでして、で特にこのイカロスデュオさんのお二人の演奏、あ、そう、お二人の演奏もあったんですよ、そのお二人だけの演奏もが本当に素晴らしくて、割とサクソフォンプレイヤーが来られる、こう、まあ、各国で演奏されると、激しい曲とか、こう、技術をわーって見せる曲をすることが多いんですけれども、もちろんそういった曲もありながら、こう、本当に癒される、カフェでかかっててもおかしくないような曲を、素晴らしい熱演で演奏されてて、私はリハーサルでしか聴けませんでしたが、すごい癒されて、これを聴けるお客さんは幸せだなと思いながら聞いておりました。まあ、そんな USJ、もう終わる頃には、まあ、2日間だけしかね、あのリハーサルと本番と2日間しかなかったんですけれども、終わった時はちょっとロスで落ち込みましたね。ということで10月、いろんな本番満載でして、人見知りの私はですね、こう刺激を受けつつ喜びつつもちょっと疲弊してしまったところもありまして、なんでしょうね、そのいろんな素晴らしい人と会うと嬉しい反面、こう劣等感に苛まれたりとか、わかりますこのネガティブな、もともとネガティブな私としては、 あ、私はまだまだだなとか、まあ、思うことが大事なんですけどね、まだまだだなと思ったり、あの素晴らしい人どうやったらあんな風になれるんだろうかとか、あんな若くてあんな優秀でこれからどうなっていくんだとか、まあ、いろいろ考えまして、ちょっと疲弊した10月でもありました。ということでたくさんお話ししましたけれども、11月は、今日ね収録日11月18日今日まで、本番は特にありませんでしたので、だいぶ癒されてまいりましてで、その10月に受けた刺激をだいぶこう自分の演奏にも落とし込むようにしてきたので、ちょっと成長できたんじゃないかなというふうに思うとともに、やっぱりたくさんの本番をするしていろんな人の刺激を受けるって、こう上手くなる上では絶対必要不可欠なことなんだなというふうに自分に言い聞かせて、この辛さを乗り越えて、楽しかったんですよ。誤解がないように、演奏会はむちゃくちゃ楽しくて、もう素晴らしい方ばっかりでよかったんですけど、まあ、自分の問題でなかなか疲弊したこともあって、これからも頑張っていきたいなと思います。じゃあ音楽のお話たくさん聞いていただきましたけれども、今日の音楽よもやま話といいますかのテーマはですね、こういろんな素晴らしい音楽プレイヤーに会ったことで今日はこれを喋ろうと思ってきました。いろんな上手い人というお話です。一言この楽器がお上手、音楽家として素晴らしいと言っても、いろんな方がいらっしゃるなって思ったんですね。まず、前提として楽器が上手いっていうのはもちろん皆さんそうです。楽器がお上手で、まあ、音楽的才能にあふれていらっしゃって、でかつ努力をしていらっしゃる、まあ、この3点はもう前提として皆さん一緒です。その上でじゃあどんな上手い方が、どんな種類の上手い方がいらっしゃるかっていうお話を今日はしたいなと思います。もうこれはあくまで私の主観ですけれども、まず大きく分けて3ついらっしゃるなと思ってて、まあ、1つ目、王道型上手い人、まあ、これは、まあ、よく皆さんが目にするんであれば、テレビに出ていらっしゃるようなこう有名なプレイヤーの方ですよね。もうどの、まあ、例えばクラシックサクソフォンだったら、もうクラシックサックスの曲が非常に、まあ、お上手で、で、まあ、譜面に忠実に演奏されていて、で、もう誰が聴いても、あ、うまいってわかるような演奏をされている。で、あまり間違ったりもせず、こう安定感がある。まあ、よく言うとそのコンクールとかで優勝されるような方っていうんですかね。もうわかりやすい王道型。もう基礎を忠実にしてて、譜面に忠実で安定感があって、もううまいって一発でわかりやすい。まあ、これ王道型の人と私は思っています。二つ目、芸術は爆発だ型。まあ、アーティストと言われる。まあ、アーティスト気質というか、これあくまで偏った見方なので、これに特化してる人が誰かいるってわけではなくて、そういう要素があるなっていうだけなんですけど、演奏も割と独特、人によってはすごい受けるけど、人によってはちょっとやりすぎじゃないかって、こう、意見が分かれるタイプの方ですね。非常に自由奔放な演奏だったり、感情的な演奏だったり、で、他の人が思いつかないような独創的な演奏をされる方。私はすごく好きなんですけど、そういう芸術は爆発だ型が二つ目。そしては三つ目は、真面目型、真面目職人型っていう三つ目ですね。もうこれは本当に努力家の方がすごく多いんですけど、毎日ちゃんと練習して、体のメンテナンスもして、もう、こと細かに、練習していって、もう一部の隙もないような演奏ですね。もう本当に真面目で、真面目としか言いようがないんですけど、こう真面目職人型。これが大きく、これが三つ目で、大きく三つに分かれるなと私は思っています。王道型、芸術は爆発だ、アーティスト型ですね。で、真面目職人型。 こう楽譜を見てこう真面目に組み立てていくというか、まあ、そこまで突き詰めるかっていうぐらいこう細かい作業をしていくような職人型の方ですね。3つです。でこれは大きく3つ分けて、でかつそこからまたちょっと細かい項目に分かれるわけなんですけれども、次はですね、まあ、一番そのお客さんが聞いてて分かりやすいお上手っていうのは、まあ、ソリストとして、非常に高い技術で素晴らしい音楽性を持っててこうキラキラしているタイプの方が多いんですけど、私たちこのプレイヤーからしたら他にもいろんなうまいに特化した方がいらっしゃるなと思ってるんですけど、アンサンブル得意型っていうのもいらっしゃってて、ソリストというよりかは人と合わせるっていうことが非常にお得意な方がいらっしゃると思ってます。誰かを立てれるような演奏をしたりとか、こう耳が非常にいい方が多いんで、誰かが吹いてる音にこう合わせられるとか、合わせた上でこうチームを引っ張っていけるようなこのうまい、なんていうでしょう、バランスの取り方がうまい方ですね。私はちょっとこれが入ってるんじゃないかって自分で思ってるんですけど、まあ、ソリストでこう目立つっていうのも好きなんですけど、アンサンブルでこう人目にはちょっとわからないですけど細かいことをして誰かを立てたり、まあ、自分が目立ったりとかっていうこのバランスを取るのが私はすごく好きなので、アンサンブル、まあ、得意ではないですけどアンサンブル好き型かなと思ってます。あともう一つはですね、もちろんそのご自身の専門のクラシックサクソフォンっていうのが得意なのはもちろんなんですけど、それプラス他のジャンルも得意っていう人もいます。例えばクラシック以外にもポップス、ジャズまでできるっていう方もいらっしゃったら、なんかこう、まあ、現代音楽ですね、現代音楽も得意であったり、まあ、これもクラシックになるんですけど、あとはこう民謡とかがお得意とか、非常に幅の広いいろんなジャンルができるっていう方もいらっしゃいます。で次はですね、あ、これは芸術は爆発だ型とはまたちょっと違っててですね、音楽的な表現が素晴らしい型っていうのがいらっしゃってて、もちろん皆さん高い技術で指が回ったりこういろんな演奏を正確にできるっていうのプラス、そこまで音楽的に演奏できるかってもう人を感動させる演奏ですね。うまいって思わせるだけじゃなくて、この人の演奏何回でも聞きたいっていう思わせるような音楽の表現に特化した方っていうのもいらっしゃってて、私はこの方が一番好きなんですけど、もちろんうまいんですよ。お上手なのは当たり前な上で、さらにもう音楽が素晴らしい、もう何回でも CD を聞きたいっていう方もいらっしゃいます。あとはですね、まだまだいっぱいあるんですけど、あと一つだけ、初見対応力型っていうのもいらっしゃるなと思ってて、こう譜面をパッと見てすぐ演奏できるとか、器用にちょっとアレンジできるとか、もう何でしょうかね、よくこういうのは私は一番 SNS 映えする方だなと思ってて、まあ、よくあるじゃないですか、外でストリートピアノでパッて座っていろんな曲リクエストされて弾ける方、まあ、ああいうのがこう初見対応力型、まあ、即興型だと思ってるんですけど、サックスでもいらっしゃいますね。この曲吹いてって言われてすぐにパパパッと吹けたり、譜面パッて渡されてすぐこう自分のものにして演奏できる方っていうのがいらっしゃいますね。まあ、他にもいろいろいらっしゃるんですけど、まあ、大きく簡単に言うとこんないろんなうまいタイプの方がいらっしゃるなと思います。まあ、これを考えてるときに私はどれかなっていろいろ考えてたらまたちょっと落ち込みそうなんでこの辺にしとこうかなと思ってますし、こういうのをグラフにしたときにお上手な方って、もちろんどのグラフもいっぱい、埋まってるというか、わかります？なんか全部のレベルが高いんですけど、さらにそこからこれは特にうまいなってこう飛び出るものがあるなというふうに思って、今回いろんなうまい人がいるなというふうに思って今日はお伝えしたいと思います。 では今日は音楽の話ばっかりでしたね。また YouTube とか Netflix の話なんかもたくさんしたいんですけれども、今私がハマっている Netflix はロイヤルファミリーでございまして、競馬のお話ですね。今年ですね、今年競馬場で演奏したのをきっかけにちょっと馬にはまりそうで、賭博ではなくて競馬にね、馬にはまりそうで、でそれがロイヤルファミリーという面白いドラマを今放映中ですので、ぜひ皆さんよかったらご覧ください。はい、たっぷり20分以上お話しした、しましたけれども、今月もお楽しみいただけましたでしょうか。来月は2025年最後の月ですね。12月19日に放送となります。では、本日もサクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩をお聞きいただきましてありがとうございました。また来月も元気にお会いしましょう。さよなら。